Hi guys, it's Chi here. Thank you for tuning in. You are enough podcast の Chi です。この番組ではあなたはそのままで十分素晴らしいというコンセプトをもとにありのままの自分を認めて幸せになる方法や自己肯定感が高まる考え方などをシェアしています。本日のエピソードではリスナーさんからの質問をもとに答えていきたいと思います。先日こんなメッセージをいただきました。私は現在学生なのですが、心の状態が良くない時に勉強がどうしてもやる気になれなくて、できてない時に周りの友達が当たり前のように勉強を頑張っているのを見ると、どうして自分はできないんだろうと落ち込みます。私はストレスがたまりやすく、ストレスがたまると冷静になれずに、イライラばかりに気持ちが向いてしまいます。時間が経てば気持ちが晴れるんですが、いつまでもセルフケアばかりに時間をかけられなくて、勉強にも力を入れたいです。何かいい方法があったら教えてください。という質問でした。ありがとうございます。ストレスが溜まりやすくて、ストレスが溜まるとイライラばかりに気持ちが向いてしまうっていうのは、すごくよくわかるし、私も経験があります。心の状態が良くない時って、やる気が下がるのもね、すごくよくわかるし、でもこの質問者さんはそれを変えたいっていうふうに思ってるなっていうふうに感じが取れますね。で、変えたいのであれば、やる気やモチベーションを自分で作る努力をしてみたらどうでしょうか。心や体が疲れすぎて何もできないっていう時はもちろん休んだ方がいいと思うんですけど、やる気を上げたい時って、ある程度ですけど自分でモチベーションをコントロールするのもできるんじゃないかなっていうふうに思います。私の場合ですね、学生時代に英語を勉強してた時っていうのはやっぱりね、やる気が下がる時っていうのもよくあって、でそういう時にはいつもこうなりたい自分っていうのを想像して、でその理想に近い、活躍しているような人を見るようにしていました。例えば、英語がペラペラで海外に住む日本人のインスタグラムを拝見したりとか、あと第二言語として英語を話す、ブラジル人とかの YouTube を見たり、そういうのをするとね、私もこんな風になりたいなっていう風に夢が膨らむんですよね。で夢が膨らむとおのずとちょっとやる気というかモチベーションが出てくることが多かったですね。で、今でも、イラストとかでもね、描きたいイラストが思いつかなくてやる気が出ない時っていうのはしょっちゅうあるんですけど、そういう時はね、あえて他の人の作品を見たりして、そうすると、こういうのもありか、みたいな感じでインスピレーションをもらえるので、それでモチベーションが上がることもありますね。はい。でももう一つやる気を起こすためにおすすめというか、私もよくやるのが、自分へのご褒美っていうのを設定してみることです。例えば、今から集中して4時間勉強できたら、カンドラ1エピソード見れるとか、今から3時間勉強したら30分の休憩で好きなケーキを食べるとか、何でもいいんですけど、そういう自分へのご褒美っていうのを決めておくと、もうちょっと頑張ろうっていうふうにやる気が出るかもしれませんね。あと質問者さんは最後の文で、いつまでもセルフケアばかりに時間をかけられなくて、もうちょっと勉強に力を入れたいっていうふうに書いてあったんですけど、ということは一通りセルフケアはしているっていう感じなんですかね。どんなセルフケアをしているのかっていうのがわからないんですけど、瞑想を日々の生活の中に取り入れて心を鍛えるっていうのはすごく効果的だと思います。私自身ね、頭の中がすごいいつもアクティブっていうか、常に考え事をしちゃうような性格なので、ストレスになるようなことが起きると、もうそのことをひたすら頭の中で何回も繰り返して、でその度に怒りとか悲しみっていう、そういうネガティブな感情が出てきたり することがすごい多くてですね、でそういう時にこうやらなきゃいけない作業とか集中しなきゃいけない作業に全然集中できないっていうこともすごくねよくありました。でも瞑想を始めてから、まあ、時間はかかったんですけど、ある程度こうストレスと自分を切り離せるようになってきたというか、こう客観的にね自分の考え事っていうのを見れるようになったので、あ、今これ考えてても意味ないなっていうふうに思えたりとか、まあ、割り切って集中できるようになりましたね。まあ、今まで本当に ADHD かなって思うぐらい長時間集中するっていうのがすごく苦手だったんですけど、瞑想を始めて、まあ、しばらくするとびっくりするぐらいね集中力っていうのは高まりました。で、まあ、瞑想方法っていうのは、まあ、エピソードいろんなエピソードで紹介してるんですけど、ここでもねちょっと軽く説明させていただきます。まあ、1日本当に2分とかでもいいので静かな場所で目をつと1日ね2分とかでもいいので静かな場所で座って目を閉じます。それでねここで呼吸をするんですけど、この時のこう呼吸する時のこう息がこう息吸って空気が肺に入ってくる感じとか喉を通る感じとか、そういうね体の感覚に 100% 集中を向けてみます。でこの時他のことっていうのを一切考えないようにするんですね。で多分始めたばっかりとかだと本当に最初の1呼吸目ぐらいで、あ、今日のスケジュールを考えていたりとか、あの仕事のことを考えてたりとかね、そういうふうに他のことを考えてることが多いと思うんですけど、そういうふうに他のことを考えてるっていうのに気づくたびにまた呼吸に 100% 集中を戻す、この繰り返しになります。そう、まあ、簡単に聞こえるんだけどこれが実は本当に難しくて、で私も、まあ、もう2年ぐらいなんだかんだ1年ぐらいかな瞑想を続けてるんですけど、本当に日によってね集中できてる時もあれば他のことばっかり考えちゃう時もあって、でまあそういう時はねあって OK だと思うんですね。まあそういう集中できない時に、あ、できなかったっていうふうに失敗したっていうふうに思う必要は全くなくて、本当に何だろうな、気楽な感じで毎日の生活に取り入れるのがいいんじゃないかなって思います。そうだからね、今から瞑想始めたいっていう人は本当に期待とかハードルっていうのを高くしないことが大事だと思いますね。まあ、他のこと考えちゃうのって本当にある程度当たり前だし、その都度呼吸に集中を戻せばいいだけなのでね。はい、ということで今ここまでやる気や集中力を高める方法というか、こうするともしかしたらやる気や集中力が高まるんじゃないかなっていうものを紹介してみたんですけど、あの根本のストレスを解決するためには自分とある程度向き合うことも大切なのかなっていうふうに思います。やっぱりストレスを感じてる時ってそれをこう考えないようにしようとか感じないようにしようって自分に言い聞かせたりすると思うんですけど、まあ、時にはね自分にそういう考える時間っていうのを与えるのもありなんじゃないかなっていうふうに思います。私もね一日の中で本当に毎日10分だけ取って、まあ、自分の中でモヤモヤがあったりとかストレスを感じてる時に、なんで今こういうふうに感じてるんだろうっていうふうに探ってみたりとかして、でそれをね日記に書き出したりしてます。でそれをね毎日続けていて気づいたのが、まあ、私の場合ねだいたい悩みとか不満とか迷いみたいなそういうものが根本にある時にこう周りで起こることとか他人に言われたことにすごく反応しやすくなる傾向がありますね。それで反応するからこう些細なことでもストレスになっちゃうっていうそういう悪循環に陥るなっていうふうに私の場合感じてます。そうだけど、まあその根本の悩みとか迷いっていうのが分かるだけで、じゃあ今自分に何ができるんだろうっていうふうに今できることとかやっといた方がいいことっていうのがクリアになります。そう、まあ、なのでねある程度自分の根本にあるまあ、悩みとかストレスとかそういうところに目を向けてちゃんと考えてみる時間を持つっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。 はい、ということで本日は、リスナーさんからいただいた質問をもとに私が答えていくスタイルのエピソードを撮ってみました。いつもこちらのポッドキャスト聞いてくれて本当にありがとうございます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。 Thank you so 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 much for listening to this podcast and I'll talk to you guys in the next one. Bye!